シアレオのもしもしパイセン、毎週欠かさずとりあえずやれております。こちらのコーナー、ある経験をされている方をパイセンとお呼びして、その貴重な体験を電話でいろいろ聞いちゃおうというお話でございます。そういうコーナーです。先週のパイセン覚えてらっしゃいますか？社内やバイト先の何かのコンテストで優勝したパイセン、マクドナルドの話よかったな、
ね、よかったですね。
で、個人賞取ってグアムかなんか行ったんだよね、最後ね。
旅行いいですね。
夢があったし、なんかもうそういうお店に行くのも、そういう競い合ってんだよ、我々お客さんのためにって思うとより行きやすくなったし、
そうですね、
素敵なエピソードでございましたが、さあ今週の焙煎はこちらが集まりました。行きましょう。こちら、後に有名になったアーティストの路上ライブを間近で見た焙煎。
来ました。すごい、
ね、
よかった。
なんか先週もそういうメールかなんか来なかったかな、なんか実は後のなんとかですみたいなのあった、違った、あれ俺ナックファイブの話をしてる
カネパの話ですか、
あれどっちだっかな、そうかもしれない、ちょっと危なかったな。そうですね、じゃあ行きましょう今日は、
はい、
路上ライブ出身アーティスト、それはいますよね、みんなそっからってことがあります。生き物がかりなんかもそうじゃないですか。
あ、
小田急小田原線相模大野駅で路上ライブ活動を開始しておりまして、その後拠点を本厚木駅前や海老名駅周辺に移して、ゆずの夏色なども歌われてたのが生き物がかり。小袋もそうです。もともとはセールスマンとして勤務する傍ら、毎週土曜日に単独で路上ライブをしていた小渕さんと、ストリートミュージシャンをしていた黒田さんが大阪府堺市の堺東商店街で出会ったのがきっかけ。
へえ。
結構あるんだよね、それぞれが、あの商店街の反対側で歌っててなんかいいなっつって一緒にコラボみたいな、なよく聞いたりします。
そういうこともあるんですね。
柏の駅前なんかそういうことを推奨してたりして、
いろいろ
やってた。ちょっと当時かもしれません、今はどうだか分かりませんが、はいはいはい、あとシャランキュー、近畿大学の学生5人で結成、大阪城公園にてストリートライブを開始したようで、その後メジャーデビュー。
シャランキューってストリートライブやってたんですか。すごいな。
そしてやっぱり代表曲はやっぱユズですね、イメージとしてもね。
そうですね、
ストリートミュージシャン出身のフォークデュオのパイオニア的な存在で、路上ライブを主に神奈川県の横浜市、伊勢崎町の横浜松坂屋前で毎週日曜日の夜路上ライブを行っていたということで、最初はお客さんがほとんどいなかったということです。ちなみに、そうで、で人が集まりすぎるなど安全上の理由から路上ライブを終了することになって、ユズはもう人気が出すぎて、路上ライブの最終日1998年8月30日には台風直撃にもかかわらず7000人以上が集まる。本当かい、
7000
マジか。
いや、7000人って路上もうぎゅうぎゅうのパンパンですよね。
まあ、それぐらいもすごいぞっていうことですよ。
すごいな。
ちなみに僕はラグフェアに後から入ったんですけど、見に行ったのはラグフェアの路上ライブです。それを見に行って、まあ、その後オーディションだっつって、その場で一緒に歌って合格みたいなこと。
へえ、路上オーディションってことですか。
はいはい、まあライブが終わった後よ。
う
ん、なんかそういうのでありましたけどね。
すごいな。
僕は卓球部の後輩の加藤さんが僕を誘ってくれたんで、後輩が俺をオーディションするってふざけんなと思いながらやらせていただきました。
目がピッカッと光ってます、
ね、お前偉そうだなみたいな、ね、そんなことはねあったりなかったりです
けど、
まあ路上アカペラいろいろやってました、
はい。
ただ路上ライブというのも基本的なルールがちゃんとありますので、これはしっかり守りましょう。路上ライブはその名の通り道路上で行われるライブのことです、はい。道路以外にも駅や公園の中で行われることも、まあ路上ライブというでしょう、で公共の場所でパフォーマンスをする以上、それは警察や所有者からライブを中止するように注意勧告される可能性があります、
はい。
あまりにも音が大きいとか、本当にその人が集まりすぎるみたいなこと、こういうもちろんそういう対象ですよ。道路、駅構内、公園といった場所では許可を得ずにライブをしてはいけません、警察、駅構内や公園などで行うときは許可を取る必要があります。ハードルは高そうです、また極端に大きな音を出すと迷惑でクレームが出る場合もあるから、これも当然ですね、周囲の人になるべく迷惑をかけないようにするために本当に注意が必要ということで、まあ僕もささやかながらでいろいろ一人でストリートライブをやってたりした時代もありまして、まあ、それはもう商店街が終わってシャッターを閉じて、もうお店には悪い影響がないところでやってるみたいなところで、でも数重ねると、一応僕もプロミュージシャンになってそれで人が集まるんですよ、そうするとなんか警察が前にいて、でも僕はまだギターを弾く手前じゃないですか、
はいはいはい、
だからまだ止めないんですよ。で、イントでじゃーん、はーいっていうことを言われたことがあって。
もう音を出したら止めに来るんですね。
はい、で、そうだって、それはそうだってなって、うん、みんなでお客さん連れて井の頭公園に移動して、みたいなようなこともあったりとか
ね。ブレーメンの音楽隊みたいですね。
いや、まあまあ、でも本当そう、ハーメルの笛吹きだような感じで、やってましたし、うん。まあまあ、基本は難しいんですけども、それを推奨してる街番、音楽の街としてやろうっていうことで、未来の方。さあ、だから、いると思うんだよ、見てる人は。
そう、
ただそれが後にビッグな人かどうか分からず見てる人もいるから、これは今日は貴重な人ですよ。
いや、楽しみですね。
ちょっと今日はあえてどのアーティストかはなるべく聞かないで、みんなでちょっとクイズっぽくちょっと聞いてみようかなと思っております。
ヒントは出てたりするんですか？
まあ、聞きながらちょっとずつ想像していきましょうよ。
はい、
まずはラジオネーム春と秋で1年過ごしたいさんです。こちらです。いつも楽しく聞いております。ありがとうございます。もしもしパイセンのコーナー売れる前のアーティスト見ていたの件でご連絡をいたしました。私が見ていたアーティストは〇〇です。昔大阪点点点。
おお、大阪。
関西出身の方なのかな。
ええ
ー。あと何年前だとかそういうこともあるから。
そうですね。
ちょっとこれは聞いていきましょうか。はい、私の元にも誰かは書いてないので、これはもうみんなで行きましょう。春と秋で1年過ごしたいスパイセン。もしもし。
こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム春と秋で1年過ごしたいです。
よろしくお願いします。
穏やかな季節最高ですよね。
最高です、
ね、ありがとうございます。大阪で路上ライブを見たことがある。
はい。
何年前のお話ですか？
20年ぐらい前の話です。
20年ぐらい前に。
2000年ぐらいですか？
2000年ちょっと。
2000年ちょっと
ぐらいですね。はいはい、はい、なんとなくね。ちなみにラグフェアは2001年デビューですから、そのちょっと後輩ぐらいの可能性もあるかもしれないですね。何人でやってました？演奏
2人組。
ビーズの可能性もまた残されますから。まだね、これで。
ビーズさんも一人と。
いやいや、ね、今冗談です。二人組ということですよ。
はい、はいはい。
でもそれを、でも知るきっかけ、なんで足を止めたんですか、それは。
当時、私、その方々が路上ライブをしているところの近くで、アルバイトをしていまして、ちょっと路面店のイタリアンジェラート屋さんだったので、外の音が聞こえてくるんですね。
はいはいはい。
でバイト中にこう上手な歌声が聞こえてきて、なんだろうなっていう感じで知ったのが初です。
なるほど。これ男性女性でいうとどっちですか？演奏の人は
男性です。
2人とも？
2人とも。
はいはい。演奏形態はギターとかいろいろあるじゃないですか。その楽器とかは。
楽器はギター1本
ギター1
本。ギタリストとボーカリストってことですか？
ギターの人も歌う。
じゃあ2人ともギター？あ、じゃあギターが1人で両方歌うんだ。
その時見てた時は、お一人はギターを持たずに歌ってて、はい、お一人がギターを持って、一緒に歌う。
なるほど。それカバーかなんか歌ってたんですか？
いや、オリジナルで歌ってました。
そうですか。これは相当ですよ。
ねえ、
大体僕も全然オリジナル歌っても人集まらないから、とりあえずビートルズとスマップさえ歌えばなんとかなるんですよ。そういうような姑息な手を使ってたんですけど、もうずっとオリジナルで。はいはい。で、そうですか、周りにお客さんみたいな聞いてる人はいたんですか、もうその時は。
いました。20人ぐらい。
いや、それは相当ですよ。
路上で20人って結構、
はい、
ねえ、なんか
で、はい、でちょっとミーハー、私みたいなミーハーな感じの人が半分ぐらいで、ちょっと熱狂的なっていうか、ちゃんとファンの、本当にファンの方が半分ぐらいかなっていう印象でした。
じゃあよくもう CD とかをインディーズで作ってギターケースでこう買ってくださいとか、ライブコンでありますみたいなありますけど、そういうような感じの方、宣伝とかしてました？
そういうような、はい、感じです。手書きの、手で書いた、なんですか、チラシみたいなコピーして配ってて、ラジオの、このラジオ出ますとか。
すごい。
じゃあある程度、そう、じゃあクオリティも高いというか、もう歌もやっぱ、はい、ちょっと周りの他の 一般の方に比べるとやっぱ圧倒的にうまいなって感じだった。
圧倒的に上手だったので私もやっぱりこう頼んだ何だって。
ジャンルでいうとなんですか、ジャンルは。
ジャンル
ロックポップ、まあ、大枠でいくとそうですけど。
ポップです。
ポップ
ギター一人
2000。
ちなみにその後すぐデビューしましたその人。
あ、多分数年以内にはテレビでも見かけしたん
です。テレビで、
すごい
な。それは2人組でデビューし、テレビに出ました。
はい、2人組で。
今もやられてますか。
今もやられてます。
ただ見た目は、あ、見た目、そうね、見た目はどんな感じの。
見た目は特徴があって、うん、あの背が、高さがすごく違います。
あ、もしかしてちょっと私、
俺が意外と分かったよ。
すごく
背がギャップがある、お互いの。
あ、そうです。片方の方がすごく高いっていう感じですね。
場所は
どこですか。
どちらでした。
大阪です。
あ、
大阪のどこですか。
大阪の天王寺っていう駅でやってました。
天王寺、
あれ、ちょっと俺全然ピンときてないな。
本当ですか。
レンゲさん、ちょっと分かったっぽい。ちょっとレンゲさん誰だと思いますか。
え、本当にこれ当てにいっちゃいますか。いや、もちろん。小袋さんですか。
正解です。
うわー、やった。
トラップだろう。さっき説明してる人は普通入ら、あ、
小袋さん、
やっぱりそのパターンがあんのか。
高いね、そのこの背のギャップは結構、
そういうことか。
印象的ですよね。
そうですよね。
はあ、トークも面白いから。
はい、
はあ、近くでずっと見てて。
そうですね、見てて何回か、あのバイト先の近くでやってるので何度か見ることがあって、でその時はまだこうライブ終わった後にこう皆さんとおしゃべりしたりとかされてたので。
しゃべりました。
あの、なんかしゃべりました。なんかちょっとミーハーで、なんかわー頑張ってくださいとか言ってしゃべって、なんかこう、と黒田さんの方とお話ししたんですけど、うん、でなんかそのフライヤーとかいただいたりとか、なんかよろしくねみたいな感じで。
もうサングラスしてました、黒田さん、その頃
してました。
あ、まあ、そういうスタイルなんだ。
そうなんだ。
はあ、じゃあそれは人気が、そりゃうまいもん、
ね、
すごい。どうですか、やっぱりそれはやっぱずっと私あの時から見てるんだみたいなことは、うん、テレビで出るたびに人に言っちゃうもんですか、こう思ったら。
言わないです。
あ、言わない、大人。
言
わ
ない
です。
言わないです。
言わないですね。特になんかすごくファンの方とかがいたら、うん、見たことあるんだよって言ったりしたかもしれないですけど、はい、特別なんかそんな言う機会もなかったですかね。
ライブもその後デビューしてから行ったりとかしました。
全然行ってないです。
あ、行ってない
です。そうなんですね。
まあ、でも近くにそしがいるってね、そりゃすごい。あ、これはありがとうございます。
ありがとうございます。
いいな。ちなみにラグフェアは見たことないですか。
ラグフェアは見たことない。
ありがとうございました。いえいえ、はい、ですね、はい、ほぼほぼ同じ時期。
でもレオ大好きです。
ありがとうございます。ありがとうございます。引き続き、僕小袋同い年なんで。
あ、そうなんですか、
はい、引き続きどうぞよろしくお願いします。無理やり関係性を持とうとしました。
今度見に行きます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
失礼いたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こういうパターンもあるの。
そうですね。
いや、じゃあ小袋入れないでしょ普通ここに。
あ、そっか。いや、なんか、
いや、今でも作家さんが不服な感じしてる。
私はこのね、やっぱ有名なアーティストさんの中から出てくるのかなとか。
いいじゃん、もうこの中からいる可能性もあるってことか。
あるんじゃないですか。
これはやばいな。へえ、
はい、じゃあもうお一方、
まあ、やっぱだから、やっぱ本物は人が集まるんだ、やっぱり。
そうですね、
最初から。
だって20人ね、なんかその知らない人もふってこう足止めちゃうってことですもんね、
すごいな、さあ今日はですね、後に有名になったアーティストの路上ライブを間近で見たパイセンということでいただいております。次の方はラジオネーム L から始まるリナさん、女性の方でございます。レンゲさん、レオさん、いつもラジコのタイムフリーにて楽しく拝聴させていただいております。正確な年代は記憶が定かではありませんが、ありませんが、路上ライブブームが来る前の1995年、96年頃、夜な夜な、 ちょっともう一つ世代が、
そうですね、
前ですね、
1995、
そうですね、そういうことだ。あれ何歳ぐらい？
私は92年生まれなので 3,4 歳ですかね。
まあでもその後ビッグアーティストだから、そのテレビに出てるか知ってる方な気がしますね。さあ電話つながっております。 L から始まるリーナーパイセン、もしもし。
はい、
こんにちは、
よろしくお願いします。
はじめまして、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ちょっともうクイズみたいになっちゃったんであれなんですけど、1995年ぐらい、場所はどこですか？
場所言っちゃうと、
いっちゃう、まずい、いや場所はやさぐ、場所にゆかりがある感じ。
そうですね、じゃあ、
場所は私の家の前です。
お家の前、家の
前、
まあ、じゃあ、じゃあ順番にいこうかな。まず、家の前、なぜ気づいたんですか？家の前って商店街とかじゃないの普通は。
そうなんです、私の家は大体店舗ビルで3階建てぐらいの店舗ビルなので、
はい、
普通だと住居と思えない家なんです。
だからもう普通の人らもお店な感じなんだ。はいはい、やってんなと。はい、何人組かを聞いちゃっていいですか？順番的に合ってますか？何人組か聞いて。
そうですね、
はい、
最終的には2人組ですが、私が知り合ったのは1人です。
1人、お一人の方がお家の前で何時ぐらいに歌いに来て
た、うん、そんな時間中、何時ぐらいですか？何時ぐらいですか？夜な夜なだが、夜ってことね。
夜な夜な、
フラッと来ては夜な夜な歌って、あ、来てるな、声が、私の部屋がビルの3階の窓際だったので、
うん、
窓の外から歌声が聞こえてきて、あの子来たなって分かる。
はいはい、どんな歌歌ってました、その当時？
当時は一人の時は長渕剛をよく演奏してました。
で、男性の方ですね。
はい、あ、はい。
はい、長渕剛、どうですか、聞いてて上手だなと。
はい、で当時すごい、うちの周りというのは路上で演奏する人がとても多い地域でして、
うん、
だけど彼の演奏だけは、耳心地が良くて、彼だけは好意的に迎えていたい。
ちょっとこれは貴重な話は聞こう。どうですか、家の近くで、
うんうんうん、
いろんなクオリティの歌が聞こえてくるのはやっぱりちょっと疲れま、はい、なんとか、どうですか？
はい、もう商店街に住んでるので外が騒がしいのはもうしょうがないことだったんですけど、うん、でも夜本当に深夜まで歌われたり、この人はちょっとなっていうのをずっと聞いてなければいけないっていうのは正直うんっていうのはありました。
でもそんな中でもこの方は、
この子が来ると逆に起きたっていう。
いくつぐらいですか、その当時に95年ぐらいの見た目や雰囲気。
30ぐらい前だ。あ、雰囲気は私結局は同い年ぐらいなんですけど、私と、
はい、
でも当時雰囲気は高校生ぐらいの子が夜な夜な来てるのかなって思っちゃって、
あ、見た目だから10代後半の感じで歌ってて、一人で長渕剛さん、
実際はもっと上だったって。
実際は
10代後半に見えるけど実際は20代くらいだったってことですか？
後に
大人です。大人、なんか子供が歌いに来てるのかと思ったんだけど実際は大人だったんだね。後から喋ったりして、
だ現在も活動されてますよね、その方は。
してます。
だから40中盤ぐらい、はい、今っていうと、う、
ね、は
い、
40後半、
はいはい、どうですか、でもそんだけおっていう歌声ですから、やっぱお客さんもストリート結構いらっしゃった感じですか？
で、私一人の時はその後は、まあ、淡々と来る子だったので全然ファンがいるっていうわけでも多分なくて、
うん、
でそのうち一人だった彼が二人で来るようになったんですね。
お
お、二人で来るようになって雰囲気も変わりまして、私たちは彼らのことを、これあだ名をつけたんですけど、あだ名は言っちゃっていいですか？
はい、お願いします。
あだ名がギター君とタンバリン君っていう名前で、
ギター君と
ちょっと待ってくれよ、
タンバリン君
ギター君とタンバリン君
シャンシャラシャンシャラシャンシャラシャンシャラあれ
シャンシャラシャンシャラじゃないこれ、
あれ
で、すごい2人になったら、
はい、
一気に、ファンは増えました。
へー、
どれぐらい増えました？
そう、テレでやってるライブがありまして、週に1回、
はい、
その時はもう、うん、もう毎週毎週すればするほど増えてったので、
は
あ、で他の、定例ライブじゃない日は定例ライブ、定例の場所を移してうちの前とか、定例の場所はうちから 3,4 軒隣のスペースも広くて、
はいはいはい、
いいところでやってたんですけど、その日以外はうちの前だったりその周辺で演奏することがあって、
最初にいたのギター君で、後からタンバリン君が加わったってことです
よ
ね。
ギター君が初めにいて、うん、後からタンバリン君入ったらもう一気に、あ、なんかタンバリン君が一緒になったよっていう。
やっぱタンバリン君がその入ってことで、まあもうちょっとなんとなく想像がつくんですけど、2人の雰囲気はどんな感じの歌でした？歌って2人になったら長渕歌ってたわけじゃないですか、うん、最初は。
もう、気がついたら、初めはあの一番覚えてるのはあのキャンディーズの春一番を歌ってる。
あー、すげー貴重な話もう分かっちゃったけど、すごいね。あー、そうですか。へ
ー、で二人の時が、
うん、
うん、なんか路上なんだけどすごい聞きやすい、聞きやすいっていうか、
うん、
気持ちがいいんですよね。
マイク使ってるんですか？使ってない、生歌。
うちは、あ、違うっていう、あの、その商店街はマイク使ってるとちょっとダメなので。
生でやってんだ、そこで鍛えられてんだね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと場所を教えてもらっていいでしょうか。
はい、伊勢崎町の路上ライブです。
ゆずさんです、おめでとうございます。
すごい、
すごいよ。
お話したりはしたんですか？うん、
はい、まあ、初めの頃は、私の日常に溶き込んでる青年って感じだったので、
うん、
あの歌いに来ると、あ、歌いに来てんだって下に降りて、じゃあこれ練習中ならっていう感じで缶コーヒーあげたりとか、
すごい
してたんですけど、最後の路上ライブの日をまたいで、
うん、
まあ、それで私の日常、あ、最後の路上ライブの日に手紙を渡すことができたんです。
いや、でさっき紹介した7000人集まったかもって言った今日のことってことですか？
そうですね、その日にちょっと幸運なことに、あのずっと思ってたことを綴った分厚くなった封筒を渡すことができて、
うん、
あの、その目の前じゃないですよ、その7000人の目の前で渡したわけじゃないですよ、はいはい、
でもゆずのお二人はりなさんのことは認識されてたってことですよね、っていうことですか？当時
多分で、私は読んでもらえなくてもいいと思って渡した手紙だったんですけど、うん、
はい、
後日談としてはインタビューでその手紙の話をしてくれたんです
。嬉しいですね。
なので多分、あ、で名前のことも私、あの L リネって名前 L って書くんですけど、はい、その L、なぜか L って書くんですよねみたいな話もしてくれたので、多分認識はして
くれ
ます
。すげえすげえ。うわ、ちなみに僕ゆずとも同い年なんですけど。どうですか、ラグフェアのことは認識ありましたか？
もちろんです、当時もだいぶラグフェアも好きで、
うわわ、
ラジオ、あの、
洋
歌とかもラジオも聞いてます。
あら、
ありがとう、すみません、こっちが、そっち側の想定してなかったんで、僕
は。嬉しいじゃないですか。
ありがとうございます。すみません。でもやっぱ、ゆずのライブを見てたということは、やっぱ自分にとっても、やっぱ少し、あの、誇らしい時間でしたか、その時期は。
これは私の人生の大切な宝物の時間
です。へえ、いいですね。
素敵なお話だな。よかったですね、最初うるさいって言って、警察に通報しなくて。
もう彼だけは、あの、他のは実は電話しちゃったことあります。
なるほど、
そういうことか。
一番近いリスナーってことだったんですね。
うん、そうですね。いや、ありがとうございました。
はい、
貴重なお話を
ありがとうございました。
はい、引き続きどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、これからもよろしくお願いします。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
失礼いたします。さあ、そういうことで今日は後に有名になったアーティストの路上ライブを間近で見たパイセン、小袋とゆずということで、
もうすごい、
ど真ん中2つ
ねえ、
最高。
いや、なんかドラマチックでした。
あ、
いいな。
でやっぱり聞 光るものがあるんだね。
そうですね、うん、だってゆずさん以外の人は電話したって言ってましたからねもしもし
そういうこと
なん
です
ね。
いやこれは貴重な話でございました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあこんな感じで毎週お電話でお話をさせてもらいたいパイセン探してるんです。今探してる皆さんはこちらの3つです。
はい、家を派手に自宅イルミネーションしているパイセン。
お願いします。
高いビルの外側の窓の清掃をやったパイセン
これだろうな、おそらくこれ、うん、これお願いします。
そして新たに、うん、餅つきがうまいパイセンお願いしますお願いします。
いや確かにつく方は悪いけど、あのなんかあのこねる方、
そうそう、あの
あれやってみたい、怖いけどやってみたいな。
このつく方はつき手と言って、うんうん、でこのあのお餅をこうこねる方は合いの手、
うん、ああそうなんだ、
いうそうです。ああどちらの方でも構いません。
いいですね、
お願いします。
いいね、クールポコ先輩もぜひね、
う
ん、いたらね、
一番先
輩つけんのかって話も興味あります。はい、
はい、またリスナーさんの話を聞いてみたいパイセンの案も、募集しています、はい、懸命にパイセンと書いてこちらまでどうぞ。メールアドレスは connect@tbs.co.jp connect@tbs.co.jp です。電話 OK という方は電話番号も書いて送ってください。事前にスタッフからご連絡します、は
い、お願いいたします。以上、土屋亮のもしもしパイセンでした。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。